ご着席ください。それでは宍戸俊介牧師より神様との間柄と題して説教をしていただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書6章の5節から15節までをご一緒にお聞きをいたしました。でその始まりのところ5節と6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。イエス様が祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない、そうここでおっしゃっておられます。でこんなふうな言葉をイエス様から聞かされてしまいますと、私たちはふと不安になります。弟子たちが神様に捧げるお祈りが偽善的になるというのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。私たちが神様に捧げるお祈りももしかすると知らないうちに偽善者の祈りのようになっている場合があるということなんでしょうか。でイエスマンここでおっしゃっている偽善者という言葉は実際には俳優という言葉をここで口にしておられるのだ。先週の礼拝の時にそんなふうに申し上げました。今日のお芝居や舞台ですと俳優というのはもはや素顔を出して役を演じていることが多いわけですけれども、イエス様の時代には俳優たちがお面をかぶって役を演じる、そういう仮面劇が演じられる場合が多かった。 りなさい。で、当時のパレスチナの建物、住居がですね、どんな風だったかというのは、ここに発掘されてかなりはっきりしたことが分かっているようです。で、それによると、まあ、家のですね、入り口の玄関にはもちろん扉があるんですけれども、そこから家の中に入ると、ほとんどの部屋っていうのはですね、垂れ幕みたいなもので仕切られていて、私たち日本の家みたいなですね、戸が部屋元にあるというふうじゃなかったようなんです。で、ここではイエス様がですね、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めて祈れ、そうおっしゃっているので、その戸を閉めろと言われているところからすると、実はこの部屋というのが建物の中の一番奥まった嫌なことだろうということが想像できるんですね。で、そのどの家にもですね、大体あの部屋を仕切る扉はないんですけれども、一箇所だけですね、扉のついた部屋っていうのがあるんです。で、それは居間とか寝室とかいうのではなくてですね、食料の貯蔵部屋だったそうなんですね。で、他の部屋というのは別に出入りを自由にして構わないんですけれども、食べ物がこう蓄えてある部屋だけはですね、開け放しておくと、そこに野良犬が外から入り込んできて、勝手に食べるものを食い荒らしてしまうということがあったので、その野良犬とか、まあ、いろんな獣をですね、防ぐために、家の中の一番奥まった食べ物をしまってある部屋にだけ必ず扉があったようなんです。で、イエス様がここでおっしゃっているのは、そういう奥まった部屋に入ってそこであなたに祈るんだという、そういうふうにおっしゃっているわけです。で、家の一番奥の部屋ですから、もちろんこれ往来から見える、外から見えるようなところではありません。で、しかもそこは食べ物がいつも置いてある部屋ですから、おそらくですね、そこに入ると、まあ、食べ物の匂いがふんってしてきたんだろうというふうに思います。で、もしかすると貧しい家庭の場合には足元に空の亀とかですね、空の壺がいくつもこう転がっていて、わびしい気持ちになったかもしれません。収穫の直後はですね、ある程度豊かにその部屋には食べ物が蓄えられているように見えるわけですけど、しかし、毎日毎日買い物に行って、生鮮食料を買うってスーパーみたいなものはありませんから、結局この時代っていうのは、蓄える収穫になった時はある程度食べ物があるわけですが、だんだんだんだん時間が経つうちにですね、蓄えられている食べ物が減ってくるというふうになります。で、そうすると、もしかすると次の収穫の直前にはですね、ハラハラしながら棚の上を見合うということだってあったかもしれない。そういう部屋です。で、そういう場所に入って、あなたはお祈りを捧げるんだよってイエスもおっしゃってるんです。で、どうしてしかし、そんな場所に入って祈りを捧げろってイエスもおっしゃったんだろうかということが、ここで考えるべきことなんだろうと思います。それは私たちがですね、どうしたって神様に支えられなければならない貧しいものなのだということを覚えるようになるためなんだろうと思います。で、これは来週聞く断食のお祈りにも通じることかもしれないんですけれど、実は私たちというのはですね、貧しさや乏しさというものをしみじみと感じる、そういう逆境の中でこそ本当に神様に対する感覚が鋭くなってですね、神様の救いを求めるようになるというところがあるんじゃないでしょうか。何でも潤沢に与えられていて、困ったことや苦しいことが何にもない、で、そういう生活を過ごすような時に私たちはあまり神様のことを考えなくなる、神様に頼ろうとしなくなるようなところがあるんじゃないでしょうか。ですからイエス様はお弟子さんたちにかつてですね、金持ちである人が救いに入るよりはラクダが針の穴を通り抜ける方がずっと優しいということもおっしゃってるわけです。私たちが神様の事柄というものに対して感覚が鋭くなる、それは自分が本当に貧しいものなのだということをつくづくと思い知る、そういう中からだろうと思います。で、イエス様はそういう場所、食べ物が次第に減っていくそのところに立って、そこから神様の御名を呼んで祈っていいんだって、 ここで教えておられるわけです。でさて、イエス様はしかしですね、弟子たちが祈りを捧げる際に心すべきこととして、一つは今みたいにですね、偽善者のようであってはならない、そういうふうにおっしゃったのですが、もう一つ心すべきことをここで教えておられます。それはくどくどと祈るなっておっしゃってるんです。7節と8節です。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。で、異邦人と言われているのはユダヤ人ではない異教の神々を信じている人たちのことです。で、この異教の神々を信じている異邦人とユダヤ人たち、イエス様もユダヤ人なわけですけれども、この人たちはですね、ただ信じている神様が違うというだけではないんです。そうではなくて、神様に対する信じ方とか神様に対する態度も違ってきます。ユダヤ人たちは神様は自分たちの作り主なんだ、この世界の作り主であるんだ、そしてただお一人なんだと信じていますから、その、聖書から聞かされ信じている信仰に立つならば、神様の前に隠し事なんかできるはずがないって思うんです。すべてのものは神様に作られているわけですから、この私も含めて神様すべてのことをご存知である。ところが異邦人はそうではないんです。異邦人たちが暮らしている世界というのは、聖書のような一神教を信じているそういう世界ではなくて、ローマ神話やギリシャ神話みたいなですね、たくさんの神々がいる世界です。で、そこでは全てを見通せるような神っていうのはたくさん神々でもいないんです。大きな力を持って他の神をですね、従えているような、そういう力ある神というのはいます。例えばゼウスというような神が、そこに挙げられるわけです。ただそのゼウスにしたってですね、聖書の神様みたいに全知全能というのではなくて、ギリシャ神話読んでみると出てきますけど、他の神々に欺かれたり出し抜かれたりしてですね、非常に怒ってやり返したりするわけです。あるいはゼウス自身が地上に下ってきて、しばしば、人間に対して悪を行って、しかもそれを力ずくで正当化したりもしているっていう、そういうのがギリシャ神話なんかの世界です。そういう神話を聞かされて生活している人たち、でこういう人たちは神々に対してどういうふうに接するか、ちょっと下手、自分が下手に出てですね、神様を上に置いて持ち上げたりはする、敬意を払ったりはする。しかしそれは
げるような形のお祈りになっていってしまいます。で、気がついたらそういうことをやって、仏壇の前で1時間2時間過ぎていましたっていう、そういう方ならばいらっしゃるだろうと思います。しかし大変それはですね、キリスト者の祈りとは違う、あるいはユダヤ人の祈りとも違うわけです。相手がこの世界を作りなさったただ一人の方である、そういう神様に祈っているのと、そうじゃないものに向かって、祈ったり祈らなかったりする、そういうあり方というのは全く違います。で、異邦人の祈りというのはですね、結局はですね、実は 神様に祈っているようなつもりで祈っているかもしれませんが、お隣のお友達に愚痴をこぼしているのとあんまり変わらないことになってくるだろうと思います。で、私こうなんですってなことを言っている。で、周りに人間で聞いてくれる人がいないので、仕方なく神々に祈るなんてことも起こってくるんだろうと思います。しかしキリスト者が祈りを捧げる神様ってのはただお一人の神様であって、この世界の救い主です。で、救い主であるので、私たちが実は祈り求める前から私たちに必要なことが何であるかご存知なんです。私たちのことを知ってくださっている神様だからです。八節の一番最後にこういうふうに言われます。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。本当にそうなんです。私たちが祈りを捧げている神様、私たちがお祈りする相手の神様というのは、実は私たちのことを本当によく知っていてくださっていて、私たちがたとえ口に出して祈らなくても私たちに必要なものは何であるかはご存じでいらっしゃいます。でもそう言われると、あるいはこんなふうに考える方がいらっしゃるかもしれません。もし神様が本当に全知全能であって私たちが祈る前に全部知っておられるというんだったら、じゃあそこではもう祈りの必要ないんじゃないだろうか。お祈りっていうのは不要な無駄なことをやってるんじゃないだろうかって、そう考える人だって出てくるかもしれません。まあ、そう思う方がいらっしゃっても理屈の上では不思議ではないと思います。で、確かにです、神様という方は私たちが祈ったからそこで初めていろんなことをご存知になるってんじゃないんですね。もう最初から知っておられるんです。でもだからといって祈りが不必要になるわけでもないんです。じゃあお祈りって何で必要なんだろうか。それは神様という方が本当に私たちの作り主であり父なる方であるからです。神様の側からご覧になったら、私たちが神様の子らの一人一人だからなんです。人間の場合でもそうです。父や母である人というのはですね、自分の息子や娘が何を必要としているのかということは、実は言われなくても分かっているようなところがあります。赤ん坊を育てた時のことを思い出していただきたいんですけれど、生まれてすぐの赤ん坊というのはもちろん言葉しゃべることできないんです。自分は何が必要ですなんて口で言えません。でも親たちはですね、その子が何を必要として泣いているのかということをですね、泣き声で判断してたんじゃないでしょうか。あ、今この子はお腹が空いて泣いてるんだとかですね、あ、この子は、うんちをしたのでおむつ替えてほしくて泣いてるんだとか、あるいは今は眠くて、揺らして眠らせてほしくて泣いてるんだとかですね、そういうことというのが実は、その子が言葉をしゃべったから分かるのではなくて、親というのは実は不思議なもんですけど分かるようなところがあるんだろうと思います。あるいはお母さんがご飯作るときにもですね、今から作っているこの食事の、このお料理のどれが子供が喜んで食べて、何を残しがちかということはあらかじめ予想してですね、なるべく全部のおかずに手が伸びるようにって工夫したりするようなことがあるんじゃないでしょうか。親というのはですね、子供が成長して、まあ、若者になって大人になっていくときまでですね、子供のことがよく分かっているところがあるんです。で、これはしかし親の側の話なんです。親の側は子供のこと分かっているんですけれども、子供の方はですね、自分がそんなふうに分かられているって知らないんです。
だから子供が親のもとで育っていくために会話が必要になるんです。親と全く語らないで自分が全部できるんだと思い込んでいる子供で、そういう子供は体が大きくなってもおそらく本当には成長できていかないんだろうと思います。でもちろん世の中には肉親と人生の早い時期にお別れしなければならないという事情を抱えている、そういう子供たちも大勢います。しかしそういう場合にもです、その子は親なしで自分一人で育っていけるかって、そうならないんだろうと思います。必ずやっぱり親代わりのものがいてくれて、肉親ではないとしてもですね、親代わりになって子供の話を聞いたり助言してくれる相手がいて、その中で子供は育っていくんだろうと思います。実はお祈りにそれと似たところがあるんだろうと思うんですね。神様の側では人間に祈ってもらわなきゃその人の気持ちやありようが分かんないというのではありません。イエス様もおっしゃったように、神様は祈る前から私たちの心の内をご存知です。何が必要なのかも分かっておられます。でもやっぱりお祈りというのは捧げられるべきなんですね。それは祈りによって、祈ることによって私たち自身がですね、愚かさや幼さから救い出されていくからです。祈りの生活をある程度続けておられる方で、そういう方はきっとですね、そんなにすごく変わったって思わないかもしれませんが、しかし本当に振り返ってみると自分のお祈りというのが変えられてきたっていうことを振り返ることがお出来になるに違いないんです。私たちは生まれた時には神様のことなんか知らずに生まれてきました。で、成長の過程のどこかで神様がこの世界上におられるんだと知らされて、その神様にお祈りをするようになります。で、おそらくですけど、その一番最初のお祈りというのはですね、おそらくどなたであっても自分の願い求めるものやですね、願っている状態を与えてくださいっていう、そういうもっぱら自分の願いや思いを聞いてほしい、実現してほしいっていう、そういうお祈りが主だったんじゃないかと思います。生まれたての赤ん坊がです、ね、何をどう喋ったらいいか分からないまんまに食事をくれ、おむつをくれ、眠らせてくれ、そういうふうに泣き声で訴えるみたいに、私たちも実は一番最初のお祈りというのはですね、自分にこれが必要だ、あれが必要だ、こういうふうになりたい、ああいう状態にしてくれ、でそういうことを願うというのがお祈りの生活でやっぱり一番最初にどなたでもあったんじゃないかと思います。今まで祈ることを知らなかった人が最初に祈るとすればやっぱりそうなるんだと思います。ところがです、祈りの生活を続けていくと、そういう自分の求めばかりを祈る、そういう求めばかりを願う祈りから少しずつ変化が生じるということが起こってくるんじゃないかと思うんです。例えば自分が願い求めたものが神様によって叶えられた、でそのことが起こるときに本当に神様ありがとうございましたって、そういうふうに感謝する、感謝の祈りがそこには生まれてくるだろうと思います。そしてまたそういうふうにですね、自分の願いが聞かれたっていう感謝を何回も何回も祈る、そういうことが起こってくるうちには、自分の願いを口に出しただけで神様がきっとこの願いについては最もいい仕方で最もいい機会に備えてくださるに違いないって信じる信仰の言葉もですね、お祈りの中に加わってくるだろうと。実現するか分かりませんけど、神様、あなたはきっとこのお祈りを聞いてくださると私は信じますっていう、そういうお祈りが生まれてくるだろうと思います。でさらにはそんなふうに神様に信頼して神様御業をなさってくれるのを待ち望む、でそういうふうになるとですね、今度は御業の実現を待望して生きる自分自身の在り方の方が強められますようにっていうお祈りだって出てくるんじゃないかと思うんです。 いつも最初の頃はですね、自分が祈りたいと思った時に祈りたいと、ね、求めるものを願うって、そういう非常にこう、長続きしないですね、その時思った時の お祈りが、中心であったものがですね、神様はきっとこれを聞いてくださるんだと信じるがゆえに、どうか私がこのことを願い続け祈り続けることができるように、神様この私を導いてくださいっていう、そういうお祈りだって私たちの中には生まれてくるだろうと思います。そしてそんなふうに神様がこの私を変えてくださり導いてくださるんだということを信じるようになれば、今度はその神様に対して恐れを抱いてですね、神様本当にあなたを賛美いたしますというですね、そういう賛美の祈りも生まれてくるようになります。ですから実は私たちが祈るというのはですね、初めて祈った時からずっと同じことを同じように祈るんではないのだろうと思うんですね。私たちが実際に祈りを捧げる、でそのことを通して神様に対する信頼や信仰が私たちの中に育ってくるんです。そしてそういうことが育ってくると、私たちはいよいよ深く神様の御言葉の中に根を下ろして、自分自身が本当に神様にしっかりと抱かれ支えられてるんだっていう、そのことを確信するように変えられてくるんです。で神様に祈り、また神様の御言葉を聞くという生活が続いていく中で、私たちが最もびっくりさせられ、そして本当に感謝だと思わされること、それは神様がどんなに深く私たちのこと、この私のことを配慮して覚えてくださってるかっていうことだろうと思います。神様が本当に深い御心を持ってこの私のことを顧みてくださっているし、私だけではない、この世界のことも私の隣人のこともみんな顧みてくださっている、そのことを本当に感謝をする。でその時には、実はその神様への信頼を持って生きるがゆえに、神様に仕えようっていう思いもそこに生まれてくるんだろうと思います。礼拝、祈りの生活を送って神様の御心を少しずつ知らされていく、その時に私たちは本当に深い神様の慈しみと憐れみのもとに置かれて今日生きてる。そしてまたその中で、かつての自分っていうのはそういう神様を知らなかったために、本当に神様抜きで神様に対して礼儀知らずなあり方をしていたのだけれども、その私も神様の愛の中に受け止められ、許しと慈しみの中に置かれていたんだって、そういうふうにもうつくづく思わされるということが起こってくるだろうと思います。赤ん坊はですね、生まれた時から親から愛を受けて育っていきます。で赤ん坊はそれが当たり前だと思っているためにですね、自分がどんなに深く愛されているか知らないまま育っていくようなところがあるんです。でこれもよく言われますけど、私たちが子供からだんだん大人になっていって、親が本当にどんな気持ちで子育てをしていたのかを知るのは自分が親になってからだっていうふうに言われたりします。しかしその時に親孝行したいと思っても親はいないってことが多いわけですけれども、私たちは自分が神になるわけじゃないから神様の思いが全てわかるなんてことはありません。しかしそれでも祈りの生活をしていく中で、どんなに神様が忍耐して私たちを持ち運び、ご自身の愛をもって支え私たちを生かそうとしてくださっているのか、でそのことを知って、私たちは神様にただ感謝するだけじゃなくて、その神様に仕えるようになろう、そして自分自身も神様に仕える技として、隣の人を愛し、また隣の人を許すあり方をしようって、そういうふうに促されていく、そういう志が私たちの中に芽生えてくることがあるんだと思います。そして実はその志に従って生活するときにこそ、その時にこそ本当にですね、私たちは自分自身がどんなに深く神様に許され愛されてここにいるのかということを覚えるようになるんです。神様が私たちを許し、神様の愛の中に生きるように招いてくださっている。それは決して おとぎ話の出来事ではなくて、一人も十字架につけて、そして私たちの罪を肩代わりしてそこに滅ぼしてくださった末のことだからです。で、私たちが毎週教会に来て聞かされるイエス様の十字架というのは決しておとぎ話やお話ではないのです。そうではなくて、本当にイエス様が苦しんで、そしてその私たちの罪を滅ぼしてくださったことがあったんです。私たちそれをどこで経験するのか。もちろん誰かのために私たちが十字架につくわけじゃありません。しかし誰かを許して本当に愛を持ってその人と交わりを作っていく。で、その時にもちろん私たち大変だなって思うわけですけれど、そのことを通して実は本当にこの私は神様によって許され愛されてここに生きることができるようにされてるんだ。で、そのことを知るようにされていくんじゃないでしょうか。今日のお祈りの話の一番最後のところにそんなふうに語られているんです。14節と15節です。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし許さないなら、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。で、これまるでですね、真逆のことが2つ並べられているみたいに見えますけれども、神様がですね、私たちどうご覧になっているのかと考えたらですね、私たちが、許しも許されないも許されもしないものとして生きるということよりも、十字架の主によって許しのもとに置かれていることを信じて、私たちも許すものになるということを望んでおられるんだということは言えるんだろうと思います。で、もし神様がただですね、2つの場合がありますよと言って話すだけであれば、そもそもイエス様の十字架がこのように立つなんてことはなくてよかったからです。イエス様の十字架がこの地上に立てられて、私たちの罪の身代わりになってイエス様が十字架にかかってくださってるという、その出来事が起こっているからにはですね、実は神様はその許しを私たちが知って、そして私たち自身も本当にその許しのもとに生きるようになるということを私たちのために望んでくださっているんです。ですからこの14節15節の言葉というのは、何かの掟のような言葉ではありません。そうではなくて、私たちが本当にイエス様の十字架の許しのもとで生きるようになる、そのことへの招きの言葉なんです。イエス様が十字架にかかってくださっている、その事実がです、その事実が私たちの罪と過ちを許そうとする神様の許しの決意を表す印なんです。そして私たちは実はそういう十字架にかかった方の名前を持って一人一人呼ばれるようになっている。それが私たちがキリスト者である、キリスト者という名前を持って私たちが呼ばれているということです。誠の許しの中を生きていく、本当に許されたものだから私も隣人を許して生きる、そういう生活をするときに、実は私たちは神様の平和をこの地上に実現していく幸いなものの端くれとされますし、そしてまた本当にこの自分がその神様の平和の中に抱かれている、そういう一人なんだということをつくづくと味わうようにされていきます。神様がそういう歩みを私たちに備えてくださるように、保護と導きを切に祈り求めて、そして感謝してここから日を過ごしていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、祈るときにあなたは自分の貧しさの中から私に祈るようにあなたは呼びかけてくださいます。またどこにいるのかわからない方に向かってくどくどと 祈るのではなくて、ただあなたにまっすぐ顔を上げ、そして本当にあなたに育てられるようにして祈りの生活があるのだということを語ってくださいます。どうか私たちがあなたの呼びかけにお答えして、祈りを持って生活を歩み、そしてあなたに強められ、正され、慰められて生きる幸いなものとして歩むことができますようにお導きください。あなたは私たちをこの世界の中に無関心に放り出しているのではなくて、あなたの愛のもとで生きるように深く憐れみを持って導いてくださり、十字架とよみがえりの主のもとに私たちを招いてくださいます。どうか私たちが日々の生活の中で主イエスキリストの十字架によって許され、またそれゆえに誠に清く正しく生きるように招かれているものであることを覚え、与えられている生活の中で精一杯にあなたにお仕えして愛を行って生きるものとなっていくことができますようにお導きください。私たちを罵り傷つけるそのようなものと出会うときに、どうかそのところでなおその私たちが主の十字架によって許しを受けているということを覚え、そのただ中にあって誠にあなたに従う歩みを歩んでいくことができますように導いてください。そしてどうかあなたに終わりの日に、本当に力が弱かったけれどもあなたは忠実にここまで歩んできたと呼びかけてもらえるように、あなたの霊と御言葉に守られた歩みを続けていくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌295番を